東京半蔵門から松本英子が生放送でお送りしています。フラワーズ、時刻は4時7分を回っています。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はデンマークのロラン島についてのレポートです。ロラン島と言ってもご存知がないという方もいらっしゃると思いますが、エネルギーを 100% 自然エネルギーで賄っているというすごい国なんです。今日のフラワーレポーターはデンマークにお住まいになって10年半、現地でジャーナリストやコーディネーターをされているニールセン北村智子さんにお話を伺います。早速呼んでみましょう。フラワーレポーターの北村さん、ゴッティ
ー。はい、ゴデイ、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
北村さん、今はどちらにいらっしゃるんでしょうか？
今ロラン島の自宅にいます。
はい、そちら何時頃でしょうか？
朝の9時をちょっと回ったとこですね。
はい、この時期のお天気というのはどうですか？
ずっと天気が良くて、
はい、
気温は20度ちょっとぐらいですね。でも本当に快晴のいいお天気が毎日続いていて、今もう周りの畑のその麦の刈り取りとかがすごく盛んに行われてます。
いいですね、過ごしやすそうなイメージ。
そうですね。
なんですが、早速ですがロラン島がどんな島なのか教えていただけますか？
はい、ロラン島はデンマークは島が多い国なんですけれども、
はい、
その中でも4番目に大きい島で、
え、
すごく真っ平らな島です。でコペンハーゲンからだいたい150キロぐらいの場所に南に行ったところにあるんですけど、
はい、
一番高いところでも25メートルしかなくて、だからハート型のなのでハート型のパンケーキの島っていうふうに言われてます。
本当にハート型をしてるんですね、島が。
そうなんですよ。
4番目に大きな島ということなんですが、はい、まあ、人口というか結構たくさんの方が住まれているんですか？
人口は6万5000人ぐらいですの で、 まあ、島の大きさ自体は沖縄本島ぐらいなんですね。だからもう本当に広々としたっていう感じの場所です。
非常に自然がいっぱいの場所というふうに伺っているんですけれども、はい、そのあたりについて一曲挟んで後半伺いたいと思います。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日のこの時間はデンマークにお住まいのニールセン北村智子さんにレポートを届けていただいています。北村さん、もしもし。
はい、もしもし。
はい、さてデンマークのロラン島ですが、 100% 自然エネルギーの島ということを伺ったんですが、
はい、
どういったエネルギーを実際に使っているんでしょうか？
ロラン島はすごく風がよく吹く島なので、
はい、
主に風力発電で電気を作っています。
ほぼ風力発電で賄っていると。
そうですね、もう風力発電だけでもうロラン島と隣のファルスタ島の人たちが使う電気の5倍ぐらいもできちゃってるの で、でそれはだから余ったものはコペンハーゲンとか大きい町に送られています。
ああ、もう他の島にも渡せるぐらいのそのぐらいの、ね、エネルギーがあるということなんですけど、これでも最初からこの自然エネルギーは盛んだったんですか？
いえ、やっぱりデンマークもオイルショックの頃は原発を推進してたんですね。だから原発を作ろうっていうことになって、
は
い、ロラン島も2カ所原発 の、 その建設予定地になってたんですけど、
はい、
まあ、結局市民運動がすごく進んで、やっぱり原発やめましょうっていうことで国が取りやめたんですね、その1回決めた原発の計画を。だからそこに予定地だったところに今たくさん風車が立っていて、でだからその地域 の、 資源をうまく使ってどうやってエネルギーを作っていったらいいかっていうことが、そういうことをきっかけにすごく盛んに議論されるようになったんですよね。
いやでも一度はもう原発、やると決めたところから真逆のところで 行くというのもまたものすごいエネルギーですよね。
そうですね、やっぱり皆さん根気よく、その市民の皆さんも、まあ、専門家の皆さんもそうですけど、はい、根気よくも3年間4年間という時間をかけて、どういうエネルギーが一番デンマークに合ってるかっていうことをずっと話し合いを続けたので、そこからやっぱり国が小さい分ね、なんか一個あって事故が起こったら影響がすごく大きくなるんじゃないかっていうことで、やっぱりやめましょうっていうことになったみたいです。
そして実際に風力発電で現在はもう 100% 自然エネルギーの島というふうに、まあ、変わっていったわけですけれども、
はい、
まあ、今後このロラン島のエネルギーの取り組みというのはどんなふうに変わっていきそうですか？
そうですね、もう今そうやって余るぐらい風力発電とかでできているので、まあ、それを今度はうまく貯めて地産地消できるような仕組みとか、例えばそれを余ってる電気を使って水を電気分解して水素で貯めて、水素からまた電気と熱を作るその水素の町とか、
はい、
そういうのを作ったりしてますし、あとはまあ、風車以外にも例えばいっぱいこう海の海岸とかに湧いてて困ってた藻があるんですけど、そういうものを今度エネルギーとかまた資源に変えていくっていうような取り組みも今やってます。
もう次々また新しい取り組みを考えているんですね。
そうですね、でそういう取り組みがすごく評価していただいて、
はい、
今回7月に日本の東松島市とロラン市で提携して、
はい、
こういう再生可能エネルギーを使った復興プロジェクトなんかももう始まろうとしてます。
いや本当に今の日本にとってはたくさんの情報を得たい時でもありますからね。
そうですね、
はい、非常に、いい影響を、ね、与えてくれそうだなと思うんですけれども、
はい、
北村さんご自身もこの自然エネルギーについて非常に、ね、研究なさっていらっしゃるので。
そうですね、こちらに来てからこういういろんな取り組みがあるっていうことを知ったので、
はい、
それをずっと取材を続けていって溜まった情報を今回7月に一冊の本にして出すことができたんですけど、
はい、こちらはい、ロラン島のエコチャレンジ、デンマーク発自然エネルギー 100% の島という、ね、本となってリリースされておりますけれども、はい、こちらにもそういった詳しい内容も書いてるんですね。
そうですね、うん、どうやってデンマークとかロラン島がそういう原発を志向してた部分から自然エネルギーの方に変わっていったかっていういきさつも詳しく書いてますので、ぜひ読んでみてください。
はい、今日は、気象のレポート本当にありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のワールドフラワーズネットワークフラワーレポーターはデンマークロラン島にお住まいのニールセン北村智子さんでした。